特集食育月間命をいただく。いただきます。ごちそうさま。皆さんはいつもどんな思いで食事をしていますか？私たちが普段口にしている食べ物は命です。6月の食育月間に食にまつわる命について考えてみませんか？シーン1、生産者の思い1、食べ物が大量に廃棄される現実。食べ物が満ち溢れている現代社会において、日本の年間の食品廃棄量は2000万トン以上。まだ食べられるのに廃棄される食品ロスは600万トン、平成30年度で国民1人当たりに換算すると茶碗1杯分、約 130g の食べ物が毎日捨てられていることになります。参考資料、農林水産省ホームページ。食べ物は命です。皆さんは食卓に食べ物が並ぶまでの過程を考えたことはありますか？生産者や漁師、解体や加工、調理をする人、配送する人、食に携わるたくさんの人たちがいて、私たちは食事をすることができます。命である食べ物はどのように育っていき、どのような思いで生産者は育てているのでしょうか。菊池で畜産動物を育てる人々に焦点を当て話を聞いてみました。生まれてすぐに殺される命。濃厚な味の牛乳が取れるジャージー牛、しかしオスの多くは生まれて間もなく殺処分されてしまいます。せっかく生まれた命なのにかわいそう。その事実を初めて聞かされた宮川元子さん、コウモリ北は衝撃を受けました。畜産動物として人間の都合で妊娠出産させ、メスなら生かし、オスは生後数日で殺されてしまう。少しの間だけでも生かして、なんとか肉牛として育てられないか。その思いに駆られた宮川さんは九州沖縄農業研究センター甲子市に相談し、小国町の酪農家を訪ねました。かわいそうという気持ちだけじゃ飼えんばい。牛はペットじゃなかとよ。そもそもジャージーのオスは肉付きが悪かけん採算が取れん。中途半端な気持ちじゃ牛は渡されん。それでも諦めきれず、近所の耕作放棄地を自らの手で開拓し、牛を迎え入れる準備を整えました。決して中途半端な気持ちじゃありません。養豚農家で以前働いていたという経験と宮川さんの強い気持ちが伝わり、オスの子牛2頭を無事引き取りました。畜産動物の命を全うさせるために、とにかくかわいい、情が湧くから名前はつけない方がいいと先輩農家から言われましたが、初めのうちは名前をつけてしまいました。 3、4ヶ月、のびのびと育った子牛たち。しかし出荷の時期は訪れます。ボロボロと泣いてしまって、自分が初めて育てた可愛い子牛が死んでしまう。辛くて仕方がなかったです。出荷した牛が肉となり、宮川さんは自宅で家族と一緒に肉となった命を食べました。美味しい。涙をこらえきれず、泣きながら食べたそうです。誰かの口に入ることで、ちゃんと成仏できると思うんです。それが私にとって命をいただくこと。畜産動物としての短い命なので、少しでも幸せに牛らしく自由に生かすことができたら、それが私にできることだと思います。写真が3枚掲載されています。倉岳を望む広大な土地で放牧されている様子の写真、興味津々で人に近寄るジャージー牛の写真、宮川ファームコウモリ北宮川元子さんが牛の頭を抱えて微笑む写真が掲載されています。 生まれた時から育てた赤牛は子供のように甘え、宮川さんも愛情いっぱいに赤牛を撫でていました。シーン1、生産者の思い。2、命を育て感謝する。菊池農業高校の畜産科学科では乳牛、肉牛、豚、鶏の畜産動物や伴侶動物、野生動物、乗用馬を飼育。生徒たちは動物の特性に関する知識や技術を習得しながら日々動物の命に触れています。動物の命を通して学ぶ心を。動物と接し命を身近に触れることで命や自分の生き方について考えてもらえるよう生徒たちに指導していますと話すのは主任の山下聡教諭。畜産科学科では一年時に一人一羽、鶏をひなから育て、自分の手で土畜し、食べるまでの工程を授業の一環として行っています。この工程を経ないと、自分たちが普段食べる肉にはなりません。生徒たちは身をもって体感することで、命のありがたみを再認識しています。また、牛乳や肉、卵はどうやってできているのかを理解させ、食べ物は生き物の一部であることを授業で伝えています。動物の世話は毎日続くので大変な部分もありますが、畜産動物の支えにより私たちが生かされていることを学んでほしいですね。山下聡教諭の写真も掲載されています。心地よく生きてもらうために、よしよし、話しかけながら牛の状態を入念にチェックするのは3年生の内田千里さん。動物は言葉を話せない分、私たちがしっかりと観察し異常はないか確認します。最初の頃名前をつけて飼育していましたが、今は畜産動物と割り切っています。でも毎日世話をするので愛情が湧くんです。この子たちが学校にいる間だけでも心地よく生活を送ってもらえるように、変化はないか常に観察し、愛情いっぱいに育てています。動物が好きという思いで入学した生徒たちは、動物たちを大切にし、日々飼育に励んでいます。手をかければかけるほど、動物だけでなく命ある野菜や植物は応えてくれます。毎日見ていくうちに、ちょっとした変化があり、自分たちと同じ生き物であることを実感します。一生の命を自分たちが預かるわけですから、管理が作業にならないよう、生きる環境をより良くし、責任を持って育て、動物たちと毎日向き合っています。と、伴侶動物担当の松村智樹先生と石山大志先生は声を揃えます。生き物を育てることは、命を育てること、責任を持って育て命に感謝する。職員も生徒もその思いを胸に命を次の現場へと送り出します。畜産科学科3年、松尾音羽さん。動物たちは可愛くて仕方がないです。私たちは毎日3食取るからこそ畜産動物は生活する上で一番身近な動物なんじゃないかと思います。豚は半年で出荷ですが、少しでも幸せに生きてもらえるよう、毎日飼育しています。笑顔の松尾音羽さんの写真も掲載されています。畜産科学科3年、依田隆二さん。祖父が獣医だったことから、動物が好きで、中でも大好きな牛がいる菊農に入学しました。育てた牛を初めて出荷したときは、心苦しかったけど、自分たちが生かされていることを実感し、日頃から感謝して食べるよう心がけています。笑顔の依田隆二さんの写真も掲載されています。畜産科学科3年、中山優香さん。自分の手で動物を育ていただくことで、命の大切さを学びました。スーパーに並んでいる肉は、お肉として何気なく食べていましたが、学校でのこれまでの授業を通し、食べ物への見方や意識が変わるきっかけになりました。 この経験を将来にも生かし、多くの人に伝えていきたいです。中山優香さんの笑顔の写真も掲載されています。写真が9枚掲載されています。1、豚の体重測定。2、子牛にミルクを与える。3、平飼いでオスと生活することで有精卵を産む鶏。4、毎日行う搾乳の現場。5、牛と戯れながらブラッシング。6、声をかけながら牛を連れ出す内田さん。7、豚は豚舎内で自由に行動させる。8、16年間ありがとうの気持ちを込めて母牛を出荷へ送り出す。9、直腸検査で胎児の様子を確認。ニワトリ飼育の1日。菊農では採卵鶏を飼育。自由に餌を食べたり砂遊びをさせたりとストレスを与えないよう平飼いしています。7時、朝の餌やり。当番の生徒がニワトリの健康状態をチェックしながら餌を与えます。その様子の写真も掲載されています。13時20分、鶏舎掃除。ニワトリたちが気持ちよく生活できるよう、清潔さを保つように念入りに掃除。その写真も掲載されています。15時30分、夕方の餌やり。消化を良くするために、キャベツや白菜などの野菜を与えることも。16時、収卵、洗卵。冷たい水で洗うと細菌が入ってしまうため、30度程度のぬるま湯で洗卵。その様子の写真が2枚掲載されています。17時、卵の出荷準備。色やサイズ、割れていないかなどを確認して、丁寧にパック詰め。校内には動物たちのために慰霊碑が建てられている。慰霊碑の写真も掲載されています。
シーン2、命が食になる現場。命を解くということ。生産者によって大切に育てられた畜産動物はやがて出荷され、屠畜場に運ばれます。株式会社熊本畜産流通センター林原では、県内の牛や豚を食肉として屠畜し解体します。畜産農家から預かった家畜を安全安心に食卓に届けるため、同センターは農家と消費者のつなぎ役を担っています。株式会社熊本畜産流通センター坂本忍さん、元熊本市食肉解体作業員の坂本義樹さんの実体験に基づく絵本「命をいただく」、食肉解体作業を行う父親の仕事の理解を示した息子忍さんのエピソードや牛との別れを惜しむ女の子など、義樹さんが食肉解体作業員として見た体験談が描かれています。命をいただく、講談社と西日本新聞社から発刊されている本が掲載されています。坂本忍さんの写真も掲載されています。生産者と消費者の架け橋として、私たちの職種はきつい、汚い、危険の産経として敬遠されがちです。絵本「命をいただく」に登場する坂本忍さんは、父・義樹さんと同じ道を進み、現在同センターで働いています。でも、信念を貫き、働く父の姿を子供心にかっこいいと思っていました。と話します。管理部の森山豊さんと品質管理室の鶴田祐樹さんは、牛の処理は40工程を踏み、31人の作業員が手作業で関わります。目にしたくないような現場ですが、誰かがやらなければ生産者も消費者も生きていくことができない。そのような場にいる私たちは責任を持って仕事をしています。と真剣な眼差しで語ります。父の教えを胸に命と向き合う。忍さんらの現場では屠畜することを命を解くと呼びます。牛や豚は木が立っていたり、寂しそうで元気がなかったりします。 中には涙を流す姿も。最後まで命を全うしてもらうため、父は撫でたり話しかけたりしながら、できるだけ苦しまないよう心がけていました。忍さんは妻の実家が牛の繁殖業をしていたことから、出産を目の当たりにしてきました。普段とは正反対の現場に立ち会い、今まで以上に生産者の気持ちを考えるようになったと話します。一生懸命育てられた生き物に雑なことはできない、父からは食べ物を無駄にしたらいかん、全部食べないよといつも言われていました。自身も親になり、その言葉の重みを改めて実感したと言います。命を無駄にしてはいけない、包丁はいつでも切れるようにし、忍さんは丁寧に処理をします。命を解く現場にいるからこそ、自分たちも命を無駄にしない、だからこそ消費者の皆さんには残さず食べてほしい、その一心ですね。写真が掲載されています。枝肉から部分肉の成形処理をする忍さんの写真と、工場内には冷蔵保管された牛の枝肉が並んでいる写真が掲載されています。ママトコキッチン林原の取り組み、食の大切さを伝えるために、ママトコキッチンは食肉の加工品製造販売やレストランを運営しています。また生産者から消費者にバトンをつなぐ場、食べ物をいただくことを考える場として、作ることや食べることを通し、食べ物について考え学ぶための体験教室やイベントなども定期的に開催しています。マネージャーの伊藤俊光さんは、普段自分たちの食べる肉がどうやってできているのかを知ってほしいと話し、食育への取り組みにも力を入れています。写真が掲載されています。小学校の授業の一環でリモート工場見学や食育の講話を実施、学校給食に無添加のハンバーグを提供、この2枚が掲載されています。シーン3、感謝を込めて、ごちそうさまでした。いただきます。七条小学校に子どもたちの元気な声が響きました。食事の際にいただきます、ごちそうさまというのは日本ならではの習慣です。食べ物は多くの人の手により、たくさんの思いや愛情を乗せて食卓に運ばれてきます。自分が食べている肉が命として生まれ、どう育てられ肉になっていたのか思い描いてみてください。命をいただくことは生きること、たくさんの命に支えられて私たちは今生きています。生き物の命、食に携わる人、すべてに心を込めて、食前食後手を合わせて感謝の6文字を言葉にしてみてください。給食を残さず食べた佐藤小羽根さん、七条小2年、市内の小中学校では菊池さんの食材を使った給食が提供されている。小羽根さんの手を合わせている写真が掲載されています。